皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月12日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は脱原発知事が誕生です。すいません、ちょっと風邪をひきましてですね、声が枯れておりまして大変お聞き苦しいんですけども、時間とともに治っていきますね。多分来週は大丈夫だと思いますんで、今日はちょっとご勘弁をください。統一地方選挙前半戦が終わりましてですね、自民と民主対決になりましたところは民主が全敗ですねそりゃそうだわね。あんな様子を見てりゃですね、誰も入れる人いませんわね。まあ、なんつうのか、その、常識がずれちゃってるっていうんでしょうかね。センスがずれちゃってるっていうのか、波長が合わないっていうのか、人種が違うっていうのか、やっぱりこの震災、あるいは原発の事故で明確になりましたけども、やっぱこの人々の目線と全然違うところにあれたちいるんですね。ですから、なんていうのかな。やっぱりこの、もう能力の限界なんだろうと思うんですよね。官邸の方はなんか会議でいろんな会議をやってて、なんかまたなんか復興なんとか会議って作ったんでしょう。要するに役人が嫌だから、役人と一緒に仕事するのが嫌なんで政治主導だって言うんでですね、なんかどんどん会議作って外から人を呼んでいくんですけども、まとまりはしないですよね要するに問題が起きた時に、問題を報告した人が一番悪いやつなんだね。なんでこんなことを起こすんだと、問題を報告すると報告する人は怒られますから、だからこの報告もしないと、まあなんかそんな感じのようですね。まあ本当になんかリーダーシップの最悪の状況になってきて、しかしまだ本人たち辞めるって言ってないし、なんか立てこもるつもりのようですけども、だんだんこれは済まなくなってきますね。しかしそれにしてもこの余震がすごいですね。どんどん地震が、大きな地震がこう発生しておりまして、まあ本当に皆さんの不安感もですね、どんどん高まっていくんですが、何せこれ、自然が相手ですからね、そう簡単にどういうこともできませんし、まあなんかこの受け止めていく以外に方法がないんですが、まあ原発の方もですね、どんどんなんかいろんなことが出てきますね。60何系ベクレルの放射性物質が出たと。K 弾という単位がまた出てきましてですね、なんかデリバティブズとよく似てるって前から言ってましたでしょう。原子力とデリバティブズはよく似てると、やりすぎて破綻した時の姿もそっくりだとで、なんかね、南系ベクレル出たと、ね、ですからまああんなに大量に放射性物質がもう出ちゃったわけですから、本当になんか最初の一撃でみんな終わっちゃったっていうような感じなんじゃないんでしょうかね。しかしそれにしてもお粗末な話がこれからどんどん出てきますよ。なんか、まあ、金融もお粗末だったと思いますけども、まあ、お金はすぐそのままでは人の命にはね、変わりませんが、放射能は、あるいは放射線っていうのは、そのまま人の命に変わってきますから、まあ、そういうことでこういう大きな問題が起きたということで、まあ、リーダーシップの問題もそうですけども、まあ、原子力そのものはですね、もうこれでアウトですね。だってもうその、ちっとも安全じゃないってこと分かったわけじゃないですか。今ある運転してる原発もいいんですかね。震度5とか6で壊れますよね。壊れるとないしも、その炉心が倒れなくてもですね、冷却する電源が落ちたらそれでその爆発に至るわけですから、そういう可能性がもうたくさんあるわけでしょう。実際に電源も落ちてるわけだしね。それからどうも今のこの発表を見てるとですね、原発って、あの福島の1号機ですか?地震直後からなんか水漏れ出してたんじゃないですかね。ということはですよ、あれ、地震でなんか割れたんじゃないですか?あれ、格納容器がですね。なんかそうとしか思えないようなことなんですけども、だからまだまだなんか隠してることはあるようですね。だから本当なんかその地震が津波じゃなくて地震で壊れたんでしょ?津波でも壊れましたけど、その前に地震で壊れちゃって、だから日本みたいなこの地震国、それだけさらにこれだけたくさんの地震が最近起きてるわけだから、 こんな危ないもんやってらんないわけですよね。二酸化炭素の放出が大変だって言うけど、放射能の放出はもっと大変でありまして、しかもそれやってる人間が極めていい加減でね、隠蔽はするわ、それからね、非常に低い地震の見積もりしかしないわで、こんな連中がさ、威張り腐ってやってるわけだから、これはもう、ね、アウトですよ。じゃあ今やってる奴らをですね、全部追い出して、代わりにやる奴らがいるかってことですよね。こんな原発の運転なんかさ、誰がやるのかね。東大の学者でもですね、理屈はこんなだけど、原発の現場行ってですね、実際にその炉に入ってですね、掃除したりなんかしないでしょ。で、やる人いないじゃないですかね。終わりじゃないですか、これでね。まあ、とにかく、原発についてはこれ完全に破局シナリオとなったと思いますね。やりすぎてですね、全部が終わってしまったということですね。で、エネルギー全体ということで言いましたら、まだなんかいろいろやりようがあるんでしょ。基本的には、あれですね、使うエネルギーの量を根本的に減らすようにしていけばいいわけですから、前から言っている戦略的低エネルギー社会に持っていけばですね、まあ火力でも水力でも代替エネルギーでもいろいろ使いながらですね、まあそのうち何十年かすれば水素エネルギーなんかも本格的に使えるんでしょうから、まあそういうものを使いながら運営していけばいいわけで、まあ原発をどんどん使いながら、むちゃくちゃこの電気を使いまくってたというこの異常な時代はですね、これで終わりになんじゃないでしょうかね。しかし街歩いてても、東京なんか見ててもわかりますけども、電気止まってても、特にそれで問題あるとこってあまりないですよね。本質的にそのね、暗くてダメなとこはちゃんとついてますから、別に広告の電気消えてたって店の中は多少暗くたってですね、何も問題ないわけで、あれ初めから電気があまりつかないという前提で内装をやっていけばですね、十分なんじゃないんでしょうかね。それから冬場のことですけども、あれ一番はテレビです。冬場と夏場の電気ですから、まずテレビですよね。あんな余計なものをですね、どんどんつけてる必要ないわけで、災害の放送が必要なラジオで十分ですから、まずテレビ全部やめたらいいんじゃないでしょうかね。なんか本当にですね、変なプロパガンダしか出さないしね。あんなテレビなんかまずこれいい機会にですね、電気足んないんだから、あれやめちゃったらいいと思うんですね。二つ目は自動販売機ですよね。あれ、温めたり冷ましたりですね、ものすごい電気使ってますよね。あんなのなんでそんなね、使わなきゃならないかってことで、冷たいもんだったら店の中で売ればいいわけで、タバコだってですね、自動販売機だんだんなくなって店の中でも売ってますよね、タスポとかなんかやったんでね。だからジュースなんかもいいんじゃないですか、別に店の中で買えばいいんですから、あんなんですね、その電気ばっかくてどうにもならんでですね、あんなのやめちゃったらいいと思うんですよね。要するにその、今の我々は少なくともこの夏、それからこの冬を考えると、まあ、ガスを使ったタービンエンジンをどこまで増やすことができるかって、これ一つあると思うんですね。また火力発電所についても、まあ、値段は、ガスの値段って言いますか、ガソリンの値段上がってますけど、ガソリンっていうかその原油の値段上がってますから、まあ、コスト上がるにしろ、とりあえずですね、今日の段階であればまだありますよね。で、ですからまあ、供給も増やせるだけ増やして、この夏の段階ですよ。で、まあ、あとは減らせるだけ減らすと。だから、電力のその需要については引き算の世界ですよね。どれを先に引き算するかって話で、それはやっぱりね、引き算して問題ないことっていくらでもあるんじゃないですかね。それはその商売に関係しているところは大変かもしれないけども、しかし、もうこういう状況でですね、その、まあ、電力の浪費ができて初めてね、できるような商売っていうのは、中長期的にもうやめなきゃダメですよね。不動産のバブルがどんどん膨れ上がっている時にはですね、にわか不動産屋とか、にわかデベロッパーがいろいろですね、仕事ありましたでしょう。でもバブルが弾けりゃですね、にわか不動産屋とか、にわかデベロッパー仕事がないですよね。同じことなんですよ。その電力バブルが弾けたんだから、電力バブルの上で乗っかってる人商売なくなるのは当たり前で、だからそれを早くですね、新しい商売に切り替えることが大事ですよね。何もそれですね、他に考えるいろんな商売だってあるでしょうから、そこはやっぱりその構想力の問題ですね。だから、いたずらにですね、なんかその電力を削減するの嫌がってると、まあそのうちブラックアウト、全面的な停電が起きてそれっきりってことになりますよね。さらにその、まあ日本は今この原発と地震のことでかかりっきりなんですけども、世界を見るとですね、中東、北アフリカの情勢はですね、 ますます大変ですね。リビアはとにかくカダフィが強い。カダフィが強いから、あれ、そのうち、まあ、米軍でも何でも地上軍出さざるを得なくなるんでしょうね。そうするとあれもうすでに原油の供給かなり止まってきましたけども、もう全面的に止まるのは時間の問題ですね。大戦争になりますよ、あれは。それから中東の革命は、イランがいよいよなんか立ち上がり始めましたね。イランが湾岸諸国を本質的にけしからんと非難し始めましたね。あれ中東の革命もですね、革命盛り上げてるのはシーア派の方ですからね。イランから来てる人たちですから。だからイラン対中東諸国の構図が明確に見えてきたわけですよね。で、あっちもだから、その、いつ火吹くか、もう時間の問題ですよね。イスラエルももう完全になんか、パニックを起こしてるっていうか、もう身体極まった状況に今なってますから。まあだからこれで、その中東で本格的に戦争が始まればですね、原油出てこなくなりますから、だからとりあえず火力で行くとしてもですね、そうそう長くは続かんですね。で、だからもう本当にドイツみたいにですね、まあ原発をもうやめるという中長期的な計画のもとに新しいエネルギーをどんどん開発してって、ね、太陽光なんかも相当今普及しましたけども、日本もですね、もっとそれを上回るような急速な速度でですね、まあ新しいエネルギー、原発はもちろんやめるんですけども、火力もいつまでも頼れませんから、なんか本当に根本的にエネルギーを減らしつつ新しいエネルギーをですね、開発するという非常に大きな、しかし非常に面白いですね。極めて21世紀的なですね、新しいそのまあ仕事をしていったらよろしいんじゃないかなという感じがするんですね。まあそうした中で今回その、神奈川県知事選挙で当選しました黒岩さんという方がですね、神奈川から脱原発というですね、まあ非常にその力強いスローガンを掲げて当選したわけですね。神奈川県知事選挙の場合はこれ自民党も民主党も相乗りになったと思いますので、ですから私はこれは自民党も民主党もですね、脱原発政策を容認したんだと私は思うんですね。中央の方ではなんかね、まだその原発やった方がいいみたいなことを言ってるのはいますけど、まあそれは原発で飯食うという人はしょうがないですよね。それは軍人がですね、最後まで軍隊を守るって言ったのと同じでですね、軍人はですね、やっぱその軍隊やめろって言えないもんね。ですから、ま、原子力の業界関係者がね、原子力をやるしかないというのは、これはもう、しょうがないですね。本能みたいな問題だから、まあ、それは置いといてですね。やっぱりその、自民党も民主党も黒岩氏に相乗りをして、脱原発になったわけですから、いや、これはやっぱり脱原発なんですよ。もう無理なんですよね、これ。とにかくね、原発はフェールアウトですよね。フェールセーフじゃなくてフェールアウトだから、そもそもまずいわけね。で、太陽光発電をやりましょうなんて話を黒岩さんしていて、ですからまあこうやってなんかね、先手を打って行動するっていうことが逆に言うと新しい雇用を増やし、で新しい仕事を増やす、まあ一番のか鍵になってくるんですよね。で、今ほら外国人労働者の方が随分帰っちゃったでしょう。特に東日本は大変なんですよ。放射能が飛んできたってんでですね、近隣の諸国から来ていた労働者の人たち、あるいは留学生みんな帰っちゃってですね、この農業でも小売業でもですね、こう、人がいなくなっちゃったんですね。大変ですよ。ですから、こう、やっぱりなんつうのかな、この無理をした経済活動っていうのは、やっぱダメだってことがわかりますよね。津波に流されてしまった町もそうなんだけど、あれ都市計画をやり直しでしょう。だから、とにかくその、全部ですね、少し落ち着いてね、どれが21世紀のやり方なんだっていうことを考えて、まあそれでその道を開いていかなきゃいけませんよね。まあそうした流れの中で神奈川からですね、脱原発を自民も民主も相乗りで出た候補が堂々と当選したということは非常に私は重要だと思いまして、ですからこれがやはりですね、自民も民主も脱原発で相乗りしたんだから、今度は中央でですね、やっぱ脱原発という形になっていって、だからそれは片っぽでエネルギーを減らし、もう片っぽで、代替エネルギーっていうかね、なんか他のエネルギーを開発するという、なんかすごく大きな試みが日本から始まっていくんじゃないかな。まあそんな風にこう思ってる次第なんですね。で、世界を見るとですね、本当に日本がこれからどうするかというのに非常に皆さん注目して見てると思うんですね。空気の中に放射能が飛んじゃって、アメリカのアーカンソーでも大騒ぎなんですよ。水に要素が出てきて、それからミルクに要素が出てきたんですね。 牛乳ですね。ところがその牛乳についてはですね、水に比べてその規制の限度が3倍なんですよ。あれ濃縮っていうことを考えて3倍の限度なんですね。それ限度がもっと高いんですよ。ところがね、牛乳の濃度は、牛乳の放射線の濃度は水の3倍だったんです。しかし3倍でもまだですね、基準に、満たないということで、飲んで大丈夫というふうに州が言ったんですね。それでなんか国民がですね、州民がどういうことかと言ってんですね。水と同じ濃度なのになんでですね、牛乳については、水の3倍の濃度なのになんで牛乳は安全なんだという話をしていて、まあ州もですね、非常に苦しい。州というかあれは EPA だから連邦政府ですね。連邦政府の方が非常に、苦しい言い訳をしていましたけども、もうなんかこんな感じでですね、世界中の問題になってんですよ。で、海に流しちゃったわけでしょ。あれ海に相当流れたんじゃないですかね。どうもなんかね、原発、あれ、地震の直後から水が流れてんですよね、どうも。だからその低濃度の水なんて言ってるけど、低濃度の水を放出する前に、ものすごい量の高濃度の放射能を持った水が流れたんじゃないですかね、あれ。だからこれ魚とかですね、いろんなものに被害、これから、出てきちゃいますよね。で、これ日本だけの問題じゃなくて世界中の問題になってきますよね。だからその東電を訴えるって話はあちこちから聞こえてきていて、それは国がですね、どんな法律使うかですね、外国の方がですね、お前のところ出した放射能で被害を受けたって訴えてきたら、それどうもなりませんからね。で、ですから健康被害は外国で起きてんだから、外国で訴えられたらそれっきりじゃないですかね。だからもう東電なんか持つはずがないんだね。でもしかしね、こう見てるとですね、各国の報道結構抑制気味なんですよね。やっぱりそれ自分の国に原発があるからだと思うんですね。日本にしかないもので起きたらそれは大変だったんだろうけど、みんな自分の国で原発持っていて、で、いろんな事故もあるわけですよね。ですからなんかこう話がですね、中途半端になってくんじゃないんでしょうかね。やっぱりだから来るべきものが来たというのかね、こう無理なことやってることがここで限界に達したわけだから、我々は謙虚にですね、その現実を反省して、そこから新しいスタートを切らなきゃいけないということだろうと思うんですね。で、やっぱりその、ね、日本という国はやっぱりいろんな意味で世界を先駆けてるんですよね。最初に原爆をした国は日本ですよね。最初にバブルが弾けた国も日本ですよね。で、金融バブルが最初に弾けた国も日本ですよね。原発バブルが最初に弾けた国もこれで日本なんですよね。まあ、放射能のことについてはですね、まあ、放射能をですね、まあ、分解していくような、まあ、今の科学ではよくわかりませんけども、分解していくような様々な酵素の技術とかちゃんとありますし、どうも一つじゃないようですね。あっちこっち行くとですね、実はその、重金属含めて、その有害なものって結構消えるんだって話はあちこちで聞くんですよね。いずれもなんかこう、ある種の微生物の作用なんですよね。だから私はですね、まあ、とりあえず封じ込めさえできればですね、まあそこまでどれぐらい時間かわかりません。時間かかるかわからないけども、まあそんなにですね、深刻にならなくてもこれを抑える言葉をやればできるんだろうと思うんですね。それから人体に対する被害もですね、この微生物を体に取り込むことができますから、体の中でそのある種のね、微生物の繁殖をですね、まあ、促進させることをしていけばいいわけですから、まあストレスなくですね、日本の伝統的な食事でも食べてるってことをすればですね、だいぶ違うんでしょうかな。まあ私はそんなにですね、ひどいことならずに済ますことも今ならまだできるんじゃないかなと思うんですね。まあそんなことでとにかく、起きちゃったことはもうね、取り返しはつかないんですけども、この教訓をどう生かすかですよ。ここでまたですね、津波で流されたところにまた街作っちゃって、また原発を動かしたらね、こんなバカな国民いないと世界中から思われますよね。政府がバカなだけじゃなくて国民もバカだと。大いにこれはですね、世界中からですね、非難されることになると思うんですね。だからこれだけのその大きなその被害と、それから事故を起こして、だから次に日本が何をするのかということは、本当に今世界中がよく見てるし、我々自身もよほどですね、気をつけて、これは見ていかなきゃならないことだというふうに思うんですね。で、その、やっぱりこの、日本という国は非常にその奥の深い国で、歴史も長いですから、その一つのやり方がダメだと言ってもですね、いろいろ他のやり方はある。いろんな人がいるという国だと思うんですね。ある種の一体感というのは今回の震災後非常によく出てきたと思うんですね。ですから私はそんなに皆さん悲観することなくですね、 その、まあ、いろんなものが飛んできたらね、放射能も飛んできたら、それはその瞬間逃げた方がいいんですよ。とにかく放射能とかね、危ないものが飛んできたら逃げるし、で、地震で揺れてたらですね、被害を受けないように動くと。もうそれはしばらくしょうがないんですけども、でもまあそういうふうにやってですね、逃げ回るっていうことをしながらもですね、やっぱりこの復興っていうのかな、次に今までない全く新しいものをね、作るっていうことがすごく大事だと思いますね。まあとにかく横浜でですね、自民も民主の相乗りのね、知事が反原発を掲げて堂々と当選したということはですね、一つここで新しい流れができたということでね、まあ、我々は責任を持ってですね、まあこれだけの被害、事故を起こしたんだから、未来を救っていくことが必要だと、まあそんなふうに思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、脱原発知事が誕生ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。